Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました、ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の音楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション。
はい、今回はキノッピーメロディーはなしということです。
はい、なんか今考えながら歌ってたけどパッと出てきませんでした。
はい、残念ということでございます。お送りしますのは、マコンと猫飯のベーシストジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラセットヤノッチェでございます。
はい、今回ですね、2022年12月16日配信の回ということでございまして、今年残すところ2週間と1日ということでですね、
年の瀬が見えた
今日この頃でございますが、この収録日的に言うとあれですね、寒くなってきたんですねっていうのと、ワールドカップ終わっちゃいましたねっていうの、ワールドカップまだ終わってないんですけど、日本は負けちゃいましたねっていうのですぐらいですかね。あの、僕はどっちかというとサッカーよりラグビー見るのが好きなので。
へー、
あ、そうなんですか。
来年ラグビーワールドカップが、どこだっけ、フランスかなんかであると思うんで、そっちの方がむしろ楽しみだったりしますみたいな。
うん、うんうんうん、
なんかね、やっぱね、ね、あの30年ぐらいやってるんですよ、 J リーグとか、
うん、
でラグビーに比べてね、やっぱね、世の中への浸透度が桁が違うなということが最近よくわかりました。
まあそうだよね。
そうですね。
うちのおかんでも同案とかしてましたからね。
うん、はい、うんうんうん。
まあ来年ね、ラグビー盛り上がってほしいなと思っている私でございます。はい、というわけで、今回もですね、番組始めていきたいと思うんですが、まず最初にですね、番組からのお知らせがキノッピーからお願いします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくはレイディオ TNT のメールアドレス info@radio-tnt.net、 またはオフィシャルツイッター@radio-tnt1 までお願いします。
ロックトラックアディクション @radio-tnt。
どうしたんでしょうか。
いや、さっき枕メロディーなかったからちょっとつけてみました。ありがとうございます。
はい、というわけで、今回ですね、最初のバンドのご紹介に移っていきたいと思います。今回最初のバンドのご紹介です。シーンを長きにわたり牽引してきたガールズスチームメタル楽団による新作 EP から一曲ご紹介いたします。フェイトギアでエピローグ。
ただいまご紹介したのは11月9日発売7曲入りの最新 EP キラーズインザスカイパート2からフェイトギアでエピローグでした。
はい、春にリリースしたコンセプト EP キラーズインザスカイの続編となる作品で、18世紀に実在したとされる女海賊アンボニーとメアリーリードを主人公とした壮大にしてドラマチックなストーリーとなっております。うん、今回ご紹介するのはドラムのはるかにペンによる初の楽曲で、物語を締めくくりにふさわしい未来を感じさせる曲となっておりますということで、前編になんかピアノですかねがフィーチャーされて結構上品な仕上がりになっておりますな。
なんか割と今までフェイトギアっていうと結構オーセンティックなメタルバンドっていうイメージがあったんで、今回みたいなこういうちょっとこう趣のある曲っていうのは新機軸って感じですな。
なんかね、音作りもね、まあ今までこの番組で紹介した曲とちょっと違ってなんすかね、
思った思った、
浜田マリとかああいうこう日本のメジャーのメタルの音になってるような気がします。
ね。
うん。
なんか割とそのギターよりもピアノとかキーボードとか歌とかの方が前面に出てる感じっていうのかね。なんか歌物としての聞かせどころがすごく際立ってる曲っていう。
あ、際立
っ、
ね。ね。
そしてやっぱ奈々ちゃんはいいっすな。
いい声。ね。
ボーカル。
で、すごいなんか表現力がすごいやっぱりもう、すごいですね。ね、初めてお会いした時からですけど、やっぱすごいですね、やっぱりね。
奈々ちゃん、あれですね、今までなんかこう割とこう、ほとばしるような歌い方をしてたんですけど、今回割とこう、なんていうか、ストーリーテラーというか、
うん、
こう、パッケージに収める歌い方もできるんだね、この人、本当にね、歌うまいなと。
で、なんかそれがまたなんか新鮮で、すごい、なんかなんか別人みたいとかって思って、なんかそれがちょっと新鮮で、なんか、胸キュンです。はい。
というわけで、3人から大好評の、フェイトギアでございますけれども、ライブ
見てーけど
ー見てー
見て
ー。はい。というわけで、フェイトギアなんですが、残念ながら今のところですね、お知らせできるライブ情報がございませんということでございまして、ま、結構ちょこちょこライブやってるバンドなので、そのうちまた、ライブの日程なども発表されるんではないかと思う、勝手に思ってるんですが、はい、そのあたりはですね、オフィシャルサイト、SNS などをチェックして、お楽しみに待っていてください、ということでございます。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
なんか新機軸を感じさせる作品になってきました。フェイトギアのご紹介でした。皆様、チェックよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日2バンド目のご紹介です。秋田出身の男女ツインボーカルラウドロックバンドによる最新シングルから1曲ご紹介いたします。4ダブルクロスエラーコードで雲。
Show to hold your die hold up.
今ご紹介したのは2020年10月1日発売3曲入りのファーストシングル本能ザ・インフェルノから4ダブルクロスエラーコードで雲でした。
はい、2019年から秋田市を中心に活動を開始した、4ダブルクロスエラーコードでございます。編成は男女ツインボーカル、男女ツインギター、男女リズム隊という6人組になっておりまして、サウンドは和の様相を持ったラウドロックということでございまして、ま、聞いた感じは何ですか、僕の言葉で言うと、淡麗系ヘビーロックみたいな感じですかね。一連のあの90年代以降のコーンとかああいうのの流れの上にあると思うんですけど、
うん、
ああいうなんかあのこう何コーンとかに入ってるこう恨みとか憎しみみたいなのはあまりないみたいな感じですか。
その辺が多分和の要素の部分でもあるのかしらね。
まあそうですかね。
うん。そしてこれ、あのなんかシングルタイトル今本能ザインフェルノって言ったけど多分ザがあの本能ジなんだろうねきっとね。
あ、ごめんなさい。ね、すいません。あ、そっか。
だから、本能寺。
が燃えちゃうやつ？
それじゃないですか。
あ、それにかけてあるの。かっこいい。ごめんなさい。
本能寺インフェルノの可能性が高いということで。
本能寺インフェルノ。
番組の中で訂正しておきます。
すいません。ありがとうございます。
そうするとね、意味が通りますね。はい。
あ、そうですよね。でも、すごい歌詞が作り込んであってね、なんかすごい、あの、上手なとこに、あの、美味しい言葉を持ってこられたりとかしても、すごいなんかかっこいいですね。
うん。
もう、あの、あやつり人形っていうところでなんか、うわ、かっこいいとかって思いました。はい、もう、そう。そうなんです。ね、いいですね。すごい。うん。
秋田っちゅうとあれですか、ライブスポット2000とかなんですかね。
かなと俺も思った。
っていうか、まあ、僕は秋田のライブハウスってそこしか行ったことないんで。
いや、俺もそうなんだけど。
なんか
ツアーバンドはそこってイメージ。
そうですね。
それは秋田の駅。
そう、駅から割と近くて。うん。
秋田市の？へぇー。
秋田駅から徒歩数分みたいなところで、
うんうん。そうそうそう。広くて綺麗で。
マジで、あ、やってみたい。行きたいって言ったら、あ、はい、あ、そうですか。あ、でもお二人とも行ったことあるんですね、秋田にもね。
はい、そんな、なんと、この番組でも結構レアじゃないですかね。秋田初っていう。
そうだね。初かも。はい、秋田は本当に。
なるほど。そんな、4ダブルクロスエラーコードなんですが、ライブ
見てーけど
見てー
見て
ー、残念ながら、4ダブルクロスエラーコードもですね、今のところなんですけど、お知らせできる情報がないということでございまして、こちらもですね、あの、先ほどのフェイトギアと同じく、オフィシャルサイト、各 SNS などをチェックして、ちょっとライブ情報ですね、楽しみに待っていてください。それまではね、あの、音源等をチェックして、ちょっとお待ちいただければという感じでございます。あった初、
はい、
和のヘビーロック、4ダブルクロスエラーことのご紹介でした。今後にちょっと期待してみたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、EMD。
はい、本日3バンド目のご紹介です。東京の量子力学的プログレッシブメタルバンドによる新作ファーストアルバムから前回と別の曲をご紹介いたします。十二一重で四季。
ただいまご紹介したのは10月19日発売9曲入りのファーストアルバム哲学する猫から十二人絵で四季でした。
はい、観測者が実際に観測するまでその結果は様々な状態で混在している、いわゆるシュレディンガーの猫というアプローチで、楽曲を展開する5人組量子力学的プログレッシブメタル、これは噛みすぎです5人組量子力学的プログレッシブメタルバンドですね、10人1人ということでございまして、今回ご紹介した曲は、楽器それぞれが別のことをしていたりと難解に聞こえてしまうけれども、ボーカルの美しいメロディーが光る10人1人流のアプローチが詰め込まれた曲でございまして、僕ですね、この間、先月ですね、立川のバベルで、このバンドさんと対バンでございまして、ご挨拶などをしてきたんですけれども、割とね、なんつかね、プログレしたプログレなんですけど、何を言ってるかというとですね。
プログレ
って。何でしょうね。いわゆる僕が好きなようなプログレッシブメタル、ドリームシアター以降の、メタルベースのプログレじゃなくて、その前の、イエスとか、ELP とか、ああいうこう、キングクリムゾンとか、ああいうこうなんか、全体のアンサンブルで、こう、話を聞かせるみたいなののバンドの系風っぽいんですよ。なので、好きな人には刺さるけど、ある意味、良くも悪くも聞く人は結構選ぶかなっていうところはありますけど。
確かに。
ギターがね、両方、上手下手両方ともヘッドレスで、上手がね、6弦なのかな？下手が8弦とかで、ベースは5弦のフレットレスみたいな、どうしたんですか、このバンドみたいな。でもね、演奏はね、なんか、なんだろうな、なんとも言えない浮遊感があってね、前の方の人とかものすごいのめり込んで聞いてたんで、これは好きな人ハマるんだろうなぁと思いましたね。はい。というわけで、そんな感じで、ショートレポートでございました。
ちなみに特務場でもインタビューしてますんで、そちらもぜひチェックしていただければってところなんですけれど、驚きなのが、このバンド、ベースのリーダーの方以外は、全員これがプログレ初挑戦だそうで。
そうでしょう。マジか。
それもビビるよね。そこら辺の細かい話も含めて、特務場ぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。
なんだろう、立川バベルが吉祥寺シルバーエレファントになった日、みたいな感じでした。そしてですね、その12人絵なんですけれども、
ライブ
見てーけど
見てー
見て
ーというわけで、久々ですね、3連発でライブ情報がないというのはね、
そうですね。ずっと最近あったからね。
そう、しかもね、割とたくさんあったんですよ。
たくさんあったんです。そうなんです。
なので、今回番組始まって、久々の、前半3バンドライブ情報がないというですね。
たまたまなんだろうけどね。
たまたまですけどね。またね、結構このバンドはね、ライブで聞いた方がね、なんかいろいろ見えてくるものがあるんじゃないかなと、僕みたいなものは思ってしまうんですけど。音源でもね、十分楽しめる人はもうたくさんいると思うんですけど、なんかライブだとまた違うもんが見えるんじゃないかなと思います、ね。なので、ぜひライブが再開された際には、また、ぜひ会場で、実際聞いていただければと思います。はい。というわけで、12人へのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして本日4番の目のご紹介です。女性ボーカルプラスギタリストのグルービーなハードロックバンドによる新作アルバムから前回と別の曲をご紹介いたします。ウイスキーダストでライアー。
ただいまご紹介したのは10月26日発売7曲入りのセカンドアルバムウィスキーダスト2からウィスキーダストでライアーでした。
はい、2020年1月結成、70年代から80年代の世界は世界を圧倒したハードロックを、尊敬と威厳を込めて21世紀的解釈にオマージュしたサウンドが、ウィスキーダストのコンセプトということです。レコーダー以外は徹底的にデジタルとコンピューターを排除してジャムセッションから生まれる当時のようなグルーヴが再現されていますということで、相変わらずですねウィスキーダストエロかっこいいでございます。
うん、そう、エロかっこいいだね。いい表現、確かにこれぞこれぞですよ。ちなみに今最新回配信中のトークボンバーがまさにウィスキーダストでして、
ほいほい、
ネタバラシするとですね、番組初、インタビューの後半なんだけれど、実際にギター演奏がちょっと入ってますんで。そう。皆さん、いきなりでかくなるんで、ボリューム注意ねっていうところだけ言っとくけれど、そういう、なんか、面白みもひっくるめて、なかなかいいインタビューになりましたんで。
貴重ですね。ね、うん、
こちらもぜひぜひチェックを。
うん、はい。というわけで、ウィスキー出すと、キノピーからもなんかコメントございますか？
ボーカルさんが、かっこよすぎて、声がめっちゃかっこいい。
ね。
あとね、この曲ね、展開がすごいので、ぜひ音源を手に入れて、全部聴いてほしい。
おー。
うん。
あ、ね、そこまで来るみたいな感じで、大胆、アレンジが大胆なので、
うん。
なんでしょう、うん。もう、多分ね、このバンドね、音源全部聴いた方が、絶対得すると思うんですよ。
そうそうそう。
ね、なんか本当にコーラスの、ね、うん、コーラスの歌詞の細かいところとかでもなんかこういろんな言葉がいっぱい散りばめられててすげえかっこいいとかと思って。
うん。結構ね、うん、なんかね、曲作りジャムって作ったりするらしくって、最初に持ってきたアイディアから全然変わるんだって。で、さっき言ったその曲習慣のアレンジなんかも割とその、そういうアイディアの、産物らしいです。
ちなみに今アートワークが僕らの、画面に出てるんですが、はい、70、なんか、なんだ、ディープパープルみたいな感じです。
うん、イエスね。
イエスか。
ロジャー・ディーン。
なるほど。それぐらいの、もう徹底的にそれ、そんな感じですね。
そうそうそうそう、かなり狙ってると思う。
はい。というわけで、ウィスキーラスト、ライブ情報がやっとある
ー。おー。
はーい。いきますよ。はい。ウィスキーダストさんのライブです。2023年1月7日の土曜日。神奈川本厚木サンダースネークでライブがありますので皆さんよろしくお願いします。
はい、まだ正月ね、余韻冷めやらぬ中というところですけども、本厚木サンダースネーク、ぜひぜひチェックしに行ってみてください。ウィスキーダストのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックトラックアディクションアンレディオ DMT。
はい。では、番組からのお知らせをキノピーからお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 までお願いします。
はい。そして番組後半のこのコーナーでございます。それゆけバンド飯。
それゆけバンド飯。それゆけバンド飯。すいません。
はい。ありがとうございます。
かわいい。
何でしょうか。
かわいい。
今日はね、予告なく突然こう、ジングルが飛び出す回ですね。
うん。
はい、そうです。なんかそうなんです。はい、
これ好き、これ好き。
これ好きか？ありがとうございます。これ好き。今ちょっとふっと思いついたね。
は はい、それいけバンド飯、9回目はですね、
はい、
バンドと町中華と私、どっかで聞いたような、あの、タイトルでございますけれども。
はいはいはい、はい。
なんか歌うと権利的にあれなので、そのまま行きますが。
そうですね。
バンドにまつわる町中華という謎のコンセプトなんです
が。謎のコンセプト、うん、はい。
はい。何ですか、僕からですか？
ですね。
はい、お願いします。
そうですね。町中華っていうものが、そもそも、身近にあまりないということにこのテーマを提示されてから気づいてですね。町中華って町の中華屋だよなって、僕の家住んでるあたりね、チェーン店しかないんですよ。
うん。
なので、町中華っつったらあれかーって、のぶちゃんみたいな感じなんですよ。はいはい。
まあまさにそうなんだよね。
まさにそうですよね。うんうん。
クレシェンドから徒歩3分のところにある、みんな大好きのぶちゃんでございますけれども、うん、あそこ、なんであんな安いんですかね。
ねえ。
まあ、1回目の時にも言ったけれどもさ、ほんとね、うん、ますます上手くなっててびっくりだからね、あそこね。
2代目で、2代目で。
うん。
まあ、なんだっけ、コロナになってからですかね、先代が倒れて、
うん。
代替わりして、
うん。
二代目
がやってます。そうそうそう。
何も変わらず、むしろちょっと美味しくなって再スタートみたいな感じですけど。
そうなんだよ。
どういうことっていう。
本
当ね。
で、町中華じゃないですけど、その近くにある闇太郎には行ったことないんですよね。
ああ、あそこも有名なんですよ、実は。
あそこ謎なん
です。あ、そうなんですか。
うん。それこそ団中とか乗るぐらい、いっぱい飲み屋としては、吉祥寺でもかなりの老舗かつ有名店なんで。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですか。
は
い、いつも空いてるのかな？あ、電気ついてる、みたいな感じ、うん。うん。
なるほど。団中に乗ってるんだ。あとはあれですね、まあ、町中華っていうほどでもないですけど、ブランニューの近くに、餃子の王将、ただの王将かなんかが。
うんうん
うんあったと思うんですよ。今あるかどうかわかんないですけど、ブランニューに昔よく行ってたので、なんか出番の前とかには、なんか結構な割合で王将で食ってましたっていう。
うん、
私、町中華とあんまり縁がないということがわかった今回のテーマでございます。以上、現場からは以上でございます。
ありがとうございます。はい、じゃあ、よろっちさんお願いします。
はい、ね、確かに町中華ってほら最近まあ特に流行りでもありますしね、いろんなところで再発見的に出てきてはいるんですけれど、うん、俺も今回ちょっとテーマにしたいのは、うんうん、実はその典型的な町中華じゃなくて、バンドに絡めてっていうところで言うと、いわゆる街道沿いロードサイドにある、その、うん、ラーメンとか、その麻婆豆腐とか餃子とかいろいろそういうのが置いてるチェーン店の一軒なんですよ。
うん、
後楽園ってあるじゃないですか。
あ、あります。行ったことない。
幸せ楽しい園の後楽園です、ね。
それです、それです、それです。
その感じで来る。ごめん、ちょっと面白かった。はい。
あれは渋谷にもありますよね。
ありますね。特になんだっけ、うんうん、オンエア系とかのあたりに。
そうそうそう。行くと、道すがらに、こう、坂登っていく右側にあります、
ね。そうそうそう。だから、あそこで食うことも結構多いと思うんですが、バンドマン的には。はいはいはい、
でも、なんか郊外に行くと結構ありますよね。幹線道路沿いとかにありますよね。
でね、16号沿いとかそういうところ。
で、実はね、俺なんで今回後楽園にしたかっていうと、まだその20代の頃、やっぱり土佐回りのバンドマンやってた時に、まだそんなに後楽園がチェーン店化してなかった時代で、うん、あれはね、多分宇都宮行った帰りだと思うんだけれど。
宇都宮栃木、うん、
そう。で、宇都宮で餃子も食わず。
食わず。
そう。その後楽園で餃子を食ったんだけど、実はその日にね、ライブの出来がめちゃくちゃ良くってさ、
あ
ー物販すげー売れたんですよ。
はいはい。
で、
そこで、
メンバーいい気になってさ、いつもだったらほんと金なかったんで、うん、それこそもうラーメン以上のものは頼めないぐらいなんだけど、あそこって当時、うんうんうんうん、中華そばが一杯290円だったんですよ。
安っ菅木屋より安い。
そう。
安っ
で、
日高屋より安い。
そう。で、まだそんなチェーン展開されてないけど、中華そば290円ってドーンとでっかい看板出ててさ、そりゃもう、肝大きくなってるし飛び込んでさ、
うん。
で、メンバー3人だったんだけど、3人でさ、いや、今日 CD も売れたし、ライブすげえ良かったし、ね、俺ビール飲んでいいかなとかさ、俺もチャーシュー麺にしていいかな、
いいよ、
いいよ、みたいな。ええで、肉余計に食ってもええんやで、みたいな。
ええで、
そうそうそうそう。 俺、餃子頼んでいいから、ええよ、ええよ、みたいな。そう。だからね、なんかその、バンドのうまくいったライブの日に食った後楽園っていうのがものすごいいいイメージがあって。
ああ、幸せの後楽園ですね、さすがに。
まさに幸せの後楽園だったんです。
記憶に残りますね、そういうの。
そうそう
そう。そうですね。だから
なんかそのツアー中に、ふっと立ち寄った町中華で、うんうん、しかもそういう気が大きくなった時に頼んだ、あのチャーシュー麺の味、ちょっと忘れられないなというところで。うん、どうもね、後楽園に入ると、そのたんびに、あの時のチャーシュー麺って、なんか必要以上にうまかったな、ということをね、ちょっと
思い出してしまう。
そうそうそう。
そ
んな私と町中華過去後楽園。
でもなんか後楽園に行ったら幸せになりそうで行ってみたい。
いや、あのね、実際、あれ以来、ちょいちょいなんか、そのね、チェーン店化したんで、食いに行く機会は多いんだけれど、
うんうんうん。うん、
あの、チェーン店っていいっすよね。日高屋とかもそうだしさ。
日高屋もいいっすよね。うんうんうん、そう。
あの、
そう、王将もいいです。
そう、あとね、そう、王将ももちろん。で、あの、なぜかあの、バンドマンに福神ファン異様に多いんだよね。
福神のチャーハン
ファン。あのね、
福神
っていう、そういう、いわゆる後楽園みたいな、そう、町中華のチェーン店があるんですよ。うん、王将みたいなさ。どちらかというとね、西武新宿線近辺に多い、チェーン店なんで、
あ、
多分西武線を使ってない人たちはあんまり知らないと思うんですけれど、
うん、
西武線の人たちには割と心の友的な
心の、ま、
そう中華チェーンで、
あ、本当ですか。
あれね、なんでかわかんないけどね、チャーハンが妙に後引くうまさ。
きたじゃー。この
おたき橋通り沿いにもありますね。
あるあるあるあるある。うん、ね、餃子100円とかあったりしてね。
へ
ー。はい。まあ、ということで、ちょっと、後楽園と福神の、ちょっと関係ない話ですけども。
ああ、ありがとうございます。
チェーン店もいいよというお話でした。以上です、
うん。うん。ありがとうございます。はい。じゃあ、最後に私、なんですけど、うん、バンドと町中華いうことで、なんか、ウィンザーって、なんか、ツアーの時にお昼ご飯、なんか、近所探したらいつも町中華があって、うん、結構町中華率高いんです。いわきの時とかもそうで、名古屋の柴田のアヒルの近くのとこも行ったりとか、なんかしてて、うん、で、あと、なんか姫路の時も、なんか姫路の時なんか、ほんと昼は東来春ってシューマイの有名な店あって、で夜は天竺っていう、なんか、うん、なんか昼も夜も中華みたいな。
天竺。
そう、そうなんです。で、ちょっとボーカルとしては、その、もうわけいかないし、もうめっちゃみんな飲んでるんですよ。
うん。
うん、で、なんか、勧められて、いつも困るんです。それで、町中華の、麻婆豆腐って、ほんと私麻婆豆腐好きなんですけど、麻婆豆腐ってめっちゃ辛いんですね。で、めっちゃビール飲みたくなるんです。で、一杯だけ飲みやって言われて、なんかついついちょっと飲んでしまって、誘惑に負けて一杯二杯飲んでしまうことがあるなと思いながら、そうなんです。ね、で、なんかその、それこそ本当に王将
うん、
なんか、王将もあちこちあるじゃないですか。
うん。
で、ウィンザー少し前まで、鶴橋でスタジオやってたんですけど、うん、で、スタジオの前に、なんかちょっと飲むかの、そのちょっとが、王将が多くて、で、そこでちょっと飲みすぎてしまって、大事なスタジオもちょっと寄ってました、とかいうことが多かったり。で、あと、その本当この、東来春っていう、この姫路の、また話戻りますけど、姫路の東来春っていう、このシューマイのお店、姫路ベータから歩いて5分ぐらいのところにあるんですけど、
うん、
で、姫路ベータで、ボーカル撮りとかやって、で、お昼ご飯で、なんか、東来春行こうか、とかって言って、で、ここで小野さんがまた私にビールを勧めるわけです。いい作品撮りたいんでしょって言うけど、いい作品撮りたいけど、ほら、いい雰囲気で撮りたいじゃんとかって言うんです。なんか、
それは
その前、そうなんですよ。で、前半、人本当にダメ出しすごいひどくて、なんかもうやる気あるんかぐらいのダメで、なんでこんなの大変ねみたいな感じですっごいダメ出しして、で、お昼で飲ませて、もう一回気持ちを持ち上げて、なんか午後に行くっていうのがいつものパターンなんですけど、いつもなんかこう進められて、なんかもうボーカル撮りします。すいません、本当に。もう出来上がった音源が。
小野さんなりの罪滅ぼしかなんかなんですか？
そうなんか、っていうか自分が飲みたいから。小野さんなり
のコントロール術というか。
そうなんですよ。で、ボーカルとしては本当になんかライブの日とか、なんかこう、進められて、ああ、なんか魔法だ、絶対ここの魔法で絶対美味しいで、あ、ここの餃子絶対美味しい。家でほら、なんかね、餃子の王将の、ほら、フライパンで焼くやつとまた違うあれ絶対美味しいとかって思うけど、はいはい、あ、でもちょっとビールも飲みたいなっていう、その心の葛藤が多いっていうのが、バンドマンと町中華っていう私の話でした。ありがとうございます。
え、今はあれ、歌う前に飲んだり食べたりする人、うんうん、
あ、食べるのは、まあ大丈夫ですけど、飲むのは、飲まない人です。
ああ、なるほど。
はい。 はいはい、で、お客さんとも、だからその、ライブ見に行った時も、昔は結構飲んでたんですけど、やっぱちゃんとお客さんと話できなかったりとか、うん、やっぱライブもやっぱりちょっと、ちゃんとできなかったりするので、終わるまで我慢するタイプです。
か、もうその、やらかした経験があるんですね。
やら、そんなのあるに決まってるじゃないですか、もう、ありません、ね。本当にもう、ウィンザーの初期の頃とかやらかしてます。はい。なんか、クレッシェンドとか、こう、出る前、ですね、うん。やっぱ関西にいるとき、ほんと姫路だけのときとか、もうやらかしてること多いんで、はい。飲まないようにしてます、あんまり。飲んでもちょっと、一杯とか。
でもまあ、そこをね、あれでしょう、うん。その、小野さんがうまくこう、飲まそうとしてくるわけでしょ。
そうなんですよ、なんか
も
う、
これさ、もう、ほんと話聞けば聞くほどさ、多分リスナーさ、小野さん幻想高まるよね。うんどんだけ人なんだろうってすげえ思わない？
小野さん何者っていう。
本当だよ、ね。
なんか、ま、前の回とかでも言いましたけど、なんか、ジュンさんが初めて小野さんに会った時のリアクションっていうか、小野さんですよねみたいな感じ
で。噂のあの方ですよね
って。で、あの小野さんですよねみたいな。
で、小野さんはなんか、みたいな感じ。ほえっとして。
もう僕の中で、鍵カッコ付きで、小野さん。
はい。
そうですよ。もうね、めんどくささは、なんかそのめんどくさいリーダー、インディーズ業界めんどくさいリーダーランキングだったらなんかもう20位以内絶対入りますからね。ほよっとしてるようで。
これ、来年はさ、どっかのタイミングでちょっと小野さんゲスト出演してもらいたいね。
いや、なんか真面目にしか語りませんよ、あの人。なんか面白くないんです、あの人。ね、もう。まあでも飲んできたらまたグダグダなんですけど、一回飲まして、じゃあゲスト
そうそう。いや、だから、このコーラだけ呼ぼうぜ。
もうすいません。まあそんな感じで、そうなんです。ボーカルとしての葛藤がある町中華の昼ご飯、ツアーの時の昼ご飯、ほんと辛いです。はい、はい、私のあんまりビール勧めないでよろしくお願いします。
はい、というわけで、キノッピーにビールを勧めるのは、ライブとレコーディングが終わった後にしてくださいというお話でございます。
う
んはい、それぎバンド飯第9回ですね。バンドと町中華と私というテーマでお送りいたしました。
うん、ありがとうございました。
次回のテーマが？
はい。私でございますね。
はい。
はい。発表します。サービスエリアのおすすめ飯ということで。
来
たー！まあ、当然ね、我々いろいろバンドでね、東京以外、自分のホームグラインド以外もたくさん回ってきましたから、高速移動でよくサービスエリアで泊まってね、なんか食うこと結構多いと思うんですよ。
うんうん。おいおい。
そんな中でのちょっとエピソードおすすめも含めてということで、皆さんからいろいろ聞かせてもらおうかなということで、次回はこのテーマ、サービスエリアのおすすめしでございます。
はい、というわけで。
はい。
こんな感じで行きたいと思いますので、ぜひ次回もぜひ、うん、お楽しみになさってくださいと。じゃない、番組に戻っていきたいと思いますので。
はいはい。
今回ですね、最後にお送りしますのは、なんと、ガールズブルースインストバンド、パンケーキトリオでございます。
イエーイ！
もうね、このタイトルだけで、何それっていう感じ
なんですよ。かわいい名前、パンケーキトリオ、かわいい。曲でもかわいい、かっこよかったんですけど、バンド名かわいい。
ちょっと待って、20代の女性トリオによるブルースバンドというコンセプトが興味深い唯一無二の存在感のパンケーキトリオでございまして、出来たてほやほやのファーストアルバムから、この後一曲ご紹介します。ということでですね、で、ドラムのランナさんは、ピンキッシュクラウでも活躍中ということで、うん、あとです。なんか、僕がこの間見に行った、魔界っていうね、ステージエンターテインメントが、
はいはいはいはい、
ちょっと出てたりとか、する感じ、多方面で活躍中ということなんですけれども、うん、20代女性トリオ、ブルース、インスト、どっから出てきたのこの人たち
って
。なんかさ、いや、どういう育ち方をすれば君たちこうなるのかねっていう音楽だよね。
そうなんですよ。
まためちゃくちゃかっこいいんだろ、これがな。
かっこいい。
さっきお届けしたウィスキーダストもそうなんですけど、うん、厚みの音楽してどうなっとるんだっていうですね。うん、
いや、ほんと、なんかこういう遺伝子がなんか育つよ、土壌があんのか？
何なんですかね、厚木、ね。謎の土地になってきましたけれども。
いやー、ほんとね、厚木住みたい。
うん、
パンケーキトリオです。僕が YouTube とかも見てみたんですけど、
うん、
ブリブリのブルースロックやってました。
もうい
やあ、ちょっと他の曲早速聞きたいもんな。
はい。というわけで、ライブ情報ですかね。行ってみたいと思いますので、うんうんうん、キノピーお願いします。
はい。パンケーキトリオさんのライブです。 12月17日の土曜日、東京吉祥寺ブラック&ブルー、こちら、ワンマンでございます。はい。
明日です。
はい。
明日だ。
ワンマンです。あ、本当だ。はい。よろしくお願いします。で、2023年1月7日の土曜日、神奈川本厚木サンダースネークでライブがあります。
出た、サンダースネーク。はい、あれってか、それあれだ、ウイスキーガスと同じ日じゃん。
あ、本当だ、対バンですね、これは。
やだ、すげえ見たい。
見たいな。
このバンド見る、二バンド見るだけに行く価値があると思うんですよ。
思いますね。ほんとそう思いますね。
うん、サンダースネーク行ったことないです。なんか行ってみたい。
面白い箱よ。
本当？
そう、いわゆるそのシャッターが、いわゆるこう、幕代わりになってるのよ。
へぇー、渋い。うんうんうん。まあ、じゃあもう皆さん楽しみにライブお願いします。
はい。そして、はい、音源の情報もお願いします。
はい。明日です。12月17日発売、8曲入りのファーストアルバム、ジョニーケークスから、パンケーキトリオで、脳殺ジャンキーです。
はい。このね、渋かっこいい曲を聴きながらお別れとなります。お送りしましたのは、猫飯とマコンのベーシスト、ジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラステッド、ヤノッチでした。
はい、次回はですね、2週間後、12月30日、今年最後の放送となりますので、皆様最後までお付き合いいただければと思います。今回はこれにてお開きとなります。今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。info@radio-tnt.net